鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは僧侶で看護していらっしゃいます玉脇妙優さんとマジシャンでインプロバイザーの私日向大輔が、今日何の日、ああ今日はね、うん、とか言ってその場でファッと思いついたことを場当たり的に喋っていくのを聞いていただく、そんなポッドキャストでございますけれども、
申し訳ない
申し訳なくはないでしょう。別に今更何を謝ってきた、もう77回目を迎えるのだってね、何を、人間出たらもう奇獣ですよ、奇獣ね。今更申し訳ないって言ったってね、もうそれを織り込み済みで聞いていただいてると思いますけどね、
ありがとうございます。
そう、今日何の日ってよくね、世の中、まあ今日これリリースされている6月の21は父の日と、
父の日だ、ね、
いうことなんですけど、もう何の日ってみんな毎日何かしらあるんですよね。
そうだよ、
今日その日だったの、
どうでもいいような、
今日はアスパラガスの日とかね今日はポッキーの日とかね、いろいろあるじゃないですか。
いろいろあるよ、
多分そのいろんな業界団体の方がね、
勝手に
今日は〇〇の日しようってね、今日はコンセントの日しようとかね今日はホームセンターの日にしようとか、
どうでもよくないけどね、
今日はカーテンの日にしよう、
いやいや、もう
何でもありですよ
ね、何でもありだね、
何でもありなんですけど、
でも今日は父の日だよ。
そう、でも前回ね、前回っていうのは5月、先月か、先月母の日を特にフィーチャーしなかったんで、今更急に父の日だけね、なんか言うのも、まあ、たまたま気づいちゃったからね、
まあ、たまたま気づいちゃったからね
言ってるんですけど、
そう
父というとね、母の日って、カーネーションだとかね、
そうね、
お母さんへ感謝の思いをとか言ってあるんですけど、なんか父の日ってなんとなくですけど、僕の肌感覚では若干ないがしろされがちというかですねいや別に何も感情はないですよ、
だ
からどうすべきだとないんですけど、なんかそうだなと思っていて、で僕確かですね、中学ぐらいの時に、まあその頃お小遣いも大してないんだけど、なんかふとある年気まぐれで、お花を買ってですね、カーネーションを買って、
どっちに、
母に、
お母さん
に、ね、母の日
に
ね、でパッてサプライズであげた、で喜ばれた、ああこんなに喜んでもらえるんだ、いい思い出なんですけど、なんか父の日何かしたかっていうとあんま記憶がないんですよね。本当お父さんごめんなさいなんだけど、
そうね、
まあね、しょうがない、世の中のお父さんそういうもんですから、僕も、
いや、
わかります。その、
私さ、お父さんってさ、いや聞いてみたい、あの大さんもお父さんじゃない、
ええ、
女子って、女子じゃない、女性ってさ、まあ、自分のお腹の中に十月十日も入れて、で産む時も大変な思いして産むからさ、もう間違いなく我が子なわけよ、だからもうその顔見た時のさ感動とかもひとしおでさっていうのはさ、もう想像すぐできると思うんだけど、男性ってさ、なんていうのかな、どうなの、その辺ってどんな感じなの。
まあ一般的には、まあ私もそうだったかもしれないけど、
一般的じゃなくて第三のことでいいよ。
私は、だからやっぱり自覚を生まれるまで時間かかりますよね、親になるまで。女性はもうお腹の中いる時点で親なんですよ、母親である、なんだけど、やはりどうしてもね、生まれてきてコミュニケーション取っていって喋ってるうちに親になっていくって感じだったと思う。
え、でもそのさ、生まれてきてさ、まあなんかすぐ見たでしょ。
まあまあ見ました ね。
すぐ見て赤ちゃんなんてさ、本当正直さ可愛くないじゃない。なんか可愛くないんだよあれ、旗から見たら。
まあ可愛くないとは別に思わなかったですよ。
そうやよ、ねえねえ、そこよ。だからね、あれをね、こう全く関係ない人が見たらね、
あれをね、
あれをね、関係ない人が見たらね、可愛くないよ出たての赤ちゃんなんて。
まあまあそれはね、シワシワだしね。
そう、それを可愛いってわーっていうのがもうすでに親っていうかさ、だと思うんだよね、だからあれを見て、あれあれ言ってる、申し訳ないけどあれを見て、
あの物体を見てね、
可愛いと思ったんだ。
思った、
それ
は思いましたよ。
そういうことか。
まあいろんな要素があると思うんですよね、単純に物理的にちっちゃい、守らなきゃいけない感じがするとかもあるし、あとはやっぱりね、こう頑張って産んでくれたっていうことに対するプロセスを知ってるから、その結果として可愛いっていうよりも、なんていうの、
感謝、
感謝というか、いやもう とりあえず無事に出てきてよかったみたいな。だって自分は何もできないから、ある種、
まあ、
女性側はまあいいも悪いも自分の体に起こってることだから、でこっちはね、ハラハラして見るしかないわけですよ、
ね、
基本的に応援しかできないから、ああよかった、とりあえず
ほっとか、
ほっとはしてる。 かな、うん、っていうのはありますね。
でさ、我が物というふうに思えんの、あの瞬間から。
どうかな、だから我が物って思ってはいないかも
ねえ、
うん、
だ女性は間違いなく我が物なのよ。そう、
ついさっきまで自分の体とつながってたんだから、
う
ん、
でもね、なんかね、こう不思議な感覚ではあるんだけどね、女性、私も自分で産んだけど不思議な感覚ではあったよ、初めましてみたいな、
うん、
なんかあのどうもみたいな感じの、
うんうんうん、
なんか不思議な感じではあったけど、なんか男性はもっとだろうなと思ってさ。
まあそうですね、
うん、
だからこう生物学的な意味での、
うん、
親である自覚みたいなものはもちろんさっき最初に言ったように女性のが早いし強いんだと思うんだけど、
うん、
父親としての関わり方っていうかっていうのは、一つはもう自分が見て育ってきている社会通念上そういうものでしょお父さんってっていうところを、まあ、型通り真似していくところからちょっとずつ埋まっていくしかないというか、
うんうん
うん、お父さんってこういうもの、こういう接するものっていうのが一つと、
うん、
あと実際に自分が、
うん、
まあみんなね、お父さんも子供もパターンみんないろいろあるだろうから、うん、話してみたときにちょっとずつ、あ、こういう感じなんだ親子ってって思っていくしかない、
作っていくってことね。
なんかそんな感じは
学んでいってるんだね。本能じゃないんだ。
本能的にって言われるとちょっとわからないかな、
うん
うん、変な話、うん、全く関係ない子をこれあなたの子よって言われて、うん、ああ そうなんだって思ったら
そうだよ、もうだってもともとさ本当に自分の種かどうかはわからないとこだってあるじゃない。
まあね、今 DNA 検査とかいろいろできるけども、
うん
まあ、かといってね逆に言うと、
うんうんうん、
全く関係ない子を、
うん、
これでもあなたの子だから、
うん、
って言われて、
うん、
頭では違う自分の子じゃないって分かってても、うん、そういうもんだって思って育てなきゃって言われた時に、いや今結構知人にですねステップファミリーって多いんですよ、
うんうん
うん、で里子とかを育てているっていう人も結構何人かいる、
うん、
から話聞いてみた時にも感覚としてはもう完全に親子になっていく、それは自分の本当の子がと親子関係作っていくのと、
うん、
プロセスは一緒なんですよ。血がつながってるかどうか、うん、男性にとってはね、
そうなんだ、
女性がどうだかはちょっとわからない。
そうか、いや今のね、あの私ステップファミリー3人も何の偏見もないし、
うん、
あの離婚して連れ子があってくっついたりするのも全然、うん、ありだと思うよ。でもある動物学者さんが言ってたんだけど、あの連れ子さんの虐待問題って結構あって、
うん、
で今大さんが言ってくれたみたいに自分の子供じゃないけど自分の子供としてそこから関係を構築している人だってもちろんいると思うけど、
うん、
それがうまくできない人もいて、
うん、
でもそれはなぜかというと動物学的に言うと当たり前なんだって。
まあそうでしょうね、
うん、自分の種を残したいわけじゃん、子孫を、
うんう
ん、でも他の人の子孫がさそこにいるとなったらメスを獲得した時にそれはもう邪魔でしかないわけよ、
うん、
だからそれを殺す、
うん、
ね、排除する、
うん、
そしてそのメスに今度は自分の子孫を残させるっていうのは当たり前なんだって、
うん、
だから人間はそこに前頭葉をはじめとする理性とかさそういうものを持って制御できるから、我が子として育てるってことをやってらっしゃる方もたくさんおいでだと思うけど、
うん、
動物学的には非常に高度だと。それは
まあだからこそ人間なんでしょうね。なんか戦略として排除する、
うん、
自分以外のものは排除するっていうのが、まあ、確かにどんな生き物で真っ当だと思うし、
うん、
なんだけどあえてつるんでみて、
うん、
群れてみて、
うん、
そして自分の遺伝子以外の人も、
うん、
まあ家族とか仲間みたいにやっていこうっていう戦略を取ってみて、
う
んう
ん、
さあどうなるかなっていった結果70億人とか増えたっていうのもあるので、
うんうん、
まあ、もちろんね連れ子を受け入れられないっていう人もいるでしょうし、
うん、
当然それは多様性なんだけども、
うん、
なんかこうある種その部分が人間というかホモサピエンス、
うん、
前この話もしたかな、類人猿もいろいろいたんだけど、
うん、
その中でホモサピエンスだけが覇権を取ってね、
うん、
今残った、
うん、
他ホモエレクトゥルスなんだかいろいろいる中でも生き残れた一つはそうだと、なんかコミュニケーション取っていいから仲間としてやっていこうよというのができる時もある、
うんうんうんうん、
っていうのがまあ、強みなのかもしれないし、
うん、
私結構ね最近よく思うことが、
うん、
ちょっと親子の話とはそれるんですけど、
うん、
初めて会った人、まあ、よく いろんなビジネス交流会とかいると、うん、もう月にね、もう何にも考えなくても月に何十人と初対面の人と会う、
うん、
名刺交換して、
うん、
でなんたらズームとかで打ち合わせしたりとか、
うん、
結構するんですよね、
うんうん、
で僕はその中で遠慮することの無意味さを最近よく感じるんですよね。
うん、
初めてだから、うん、まあもちろん礼儀は大事なんだけども、
うん、
初めてだから、
うんうん、
今日はもうあまり深入りしないでこの辺までしとこうとか、
うん、
あと仲良くなるってことをあまりこうやらないでおこうみたいにブレーキかけるのはもったいないなと、
うん、
だって時間かけて何度かその人会っていくとどんどん距離縮まっていくんだから、
うん、
どうせ仲良くなるんだよいつか、
うんうんうん、
だったらショートカットしちゃえって僕結構最近思いがちなんですよね。だ別にこうずかずか無礼なことを言うって意味ではないんだけど、うん、初めて会った人でもわりかしこうもう仲良くなる前提で喋った方が、
うん、
まあこんな言い方するとあれだけど人生の時間短縮になるというか、
確かにね、プロセス短縮というか、
そう、うん、で懐飛び込んでみて合わないわって思うことも一つの前進なんですよ、
うんうん、
あこの人はまあたまたま別にいい悪いじゃなくて、
うんうん、
今回タイプが違ったのね、
うん、
でいいじゃないですか、
うんうん
うん、でそこを早く分かればいいんだから、
うん、
あなんかじわじわじわじわ何年かかけて、
ね、
そう探り探り知っていこうねっていうよりは、
うん、
ぶっちゃけどうなんですか、
うん、
あそうなんですね、じゃあここでは一緒になんかやれますね、
あ
とか分かったら早くないって僕は思っちゃうので、
確かに、うん、
まあ親子関係とはちょっと話変わりますけど、うん、そういうなんていうんだろうな、イクラ理論の前話した、う
ん、イクラ
の話したじゃないですか魚卵のイクラね、みんないくらでそんな変わんないでしょ
う、うん、
もちろんちょっとずつ変わるけど、
うんうん、
個体差はあるけど、だったらもう一回同じような発想で生きてんじゃないのって仲良くなってみてからでいいんじゃないっていうふうに僕は思ってますね、うん、確かに
そうかも、
うん
うん、で今自分がさ何色の旗を持ってるかみたいな感じでさ、
うん、
あの何色の旗を持ってるかがわからないから探っていくわけじゃない、
うん、
よりも最初から黄色持ってますみたいな、
そうそうそうそう、
青持ってますみたいな、あじゃあ今持ってる旗違うからあなたは違うけど、あ黄色同士じゃんやろうやろうの早い、うん、早そうね、うんうん、早そうだよね、間違いなく早いよね、
そういう意味で相手に興味を持つっていう、
いいかもね、
あの普段ね、
うん、
そういう交流会で会うとプロフィールとかをお互いに書いてるんですね、
はいはいはい、
書いたシートをお互い交換し合うから、うん、ああそうなんだ、あ共通点あるじゃんと、どこどこ町住んでたんですねとかね、あ趣味こんなのがあるんですよ僕も好きですとか、すぐそういうところから入っていけるのはすごく良くて、
うん、
で全くそういう界隈じゃないというか、
うん、
ビジネス交流会とかいない人と初対面話した時には、うん、結果的に僕めっちゃ質問するわけですよ、
あ、うん、
どこ出身なんですか、
うん、
どこ住んだことあるんですか、どんなこと最近お休みの日してるんですか、うん、って聞くようになりましたね昔に比べると、
そうなんだね、
共通点一個でも見つけたいとかね、
うん、それはねなんかそうだろうなと思う、
うん、
そうだろうなとは思うけど、
うん、
もし自分がそういう会に行ってプロフィールの紙もらったら私多分書かないかも、
あそうなんだ、
うん、なんだろうなんだろう、
えでもそれはそれでいいなって思いますよ、書かないってことに対して僕は逆にな
んだろうねこのプロテクトはね、書かないかも、
わかんない、それはまた別の何かがあるのかな、
うん、
まあもちろん別にあの人に言えないことまで書く必要ないですよ、
もちろんね、だからそうでしょう、
あの取っかかりとしてこういうのあるよって書くっていうのはありますね、
うん、
今日もまさにこれ今日夕方僕横浜まで行くんですよ、
うんうんうん、
でそういう交流会があって、
うん、
で今ここ現物ありますけどこういうのを書くんですよ、うん、
見せて
こんな感じで書いてるんですね、でいろいろ書いてるでしょ、
まあ、
ちっちゃい字で
結構詳しく書いてあるんだね、
まあまあまあまあそう
ですね、好きな本とかさ、
好きな本漫画映画テレビ番組、好きな音楽趣味興味好きな食べ物、などなど、
いや私やっぱ書かないかもしれないな、なんでだろうな、
そうなんですね、
なんで書きたくないんだろう、
何かがあるんですね、
うん、
それは何、仕事柄なのか、みやゆさんの個人的なパーソナリティの話なのか、
パーソナリティの方が、仕事柄だったら多分書いて、さらけ出した方がいいんだろうなって思うけど、
うん、まあ、興味を持ってもらいたいっていうのはあるんですけどね、僕の場合は。
うん、
僕の場合はね。
み
やゆさんは逆に、
うん、
知ってほしくないっていうより、対話をしながらがいいってこと？
いや、知って、興味を持ってもらわなきゃ困るのよ、私も。
うん、
ね、興味を持ってもらわなかったら何も始まらないんだから、興味を持ってもらわなきゃ困るんだけど、 なんか部屋の隅っこにいたい、割と。
そうなんだ、うん、それはあれですね、勝手ながらなんとなく思ったのは、社会的な側面である自分ね、
うん、
仕事を持っていて、うん、こういうブランディングしていて、こういう活動していて、自分とは別のなんか素の妙優さんが、
うん、
私はでもちょっとそこはっていうのがなんかある気はしますね、
うん、
それは社会的なとか人前に出る仕事をしてらっしゃるって意味では、
うん、
書いた方がいいのかもしれないけど、
書いた方がいいと思うよ、
うん、
だけどなんか、うん、まあお部屋にいたらさ、うん、なんかこういうの書いてね、交換しながらさ、わこうなんですね、あなんですねって、ダイさんみたいな人たちがいっぱいさ、お部屋の中でわーってにぎにぎしく喋ってるじゃない、そこからちょっと離れて部屋の隅っこからそれを見てたい、
うん、
うん、見てるのは好き、あみんななんか楽しそうとか、あみんでそこから漏れ聞こえるじゃない、あーあの人ああいう、そうなんだ、へえとかいう、なんか情報はなんか得たい、
うんうんうん、
でも自分がそこへ入るかって言ったら多分入らないな。
妙優さんの場合はね、
うん、
こういうシート書かずに鳩組ホームルーム聞いてくださいって書いときゃいいんですよね。
そうなんだ、
だってこの中で結構喋ってるじゃないですか。
そうそうそうだよね。
ね、ここではいっぱい喋ってる。
これは1対1だから第3だから喋ってんだと思う。
あ、そうなんだ、
うん、でその中でだよ、さっきのお部屋でみんなわーって喋ってて、あ誰か一人がさ、なんだなんか部屋の隅っこになんかポツネンと一人いるやつがいるじゃんって気がついてくれて、その人が来て、え何してるんですかって話しかけてくれたらめっちゃ喋ると思う。
あ、そうなんだね、
うん、こうでこうでこうなんですよ、あなんですよって言うと思うけど、
うん、
自
分からこうやってバシッと出すってことはしないと、
なんかちょっとものすごいなんかあれだな、ちょっと頑張んなきゃできない。
まあ聞かれたら答えられる、
うん、
むしろ聞かれたら普通にそこはどんどん言っていく、
うんうん、
あでもそれはまあ立場的にはほら興味持たれやすい感じじゃないですか、妙優さんって。
いや
存在自体が、だって僕あれですよ、ポッドキャストやっててよくずっとやってまして1年以上って、うん、僧侶で看護師の方とパートナーとしてねやらせてもらってるんですって言うと、うん、もうそれだけでみんながえどんな人って食いつきますよ。なりとしては興味持たれやすい形をしてるんですけどね。そうそうそうそうか、
うん、
そういうね、妙義さんの中には何かあるんですね、そこが。
そうだね。一人でいたいっていうか、なんだろうね。ダメだね、ダメだよ。
急に、いや別にダメじゃないと思うけど。
商
売的には。いや面白いね、そういう面もあるんだ。
ダメじゃない？
まあだからといって、こうアイドルとかね、タレントみたいな形とまた違うから、う
ん
う
ん、まあね。
こう文化人であるとか教養人としてっていう言い方であるから別にいいとは思うんですけどね、そこでグイグイグイグイなんか売り込むみたいなモードである必要はないと思うんですけど、
うん、
なんか面白いですね、そういうあるんですね。でもなんかそういう意味で言うとね、親子話がちょっと戻るようですけど、父と娘みたいな関係性だった時に、
はいはいはい、
お互いこれをね、
うん、
書いたらいいんじゃないかなと思って。
いや確かに分かんないもん、かんないもん、
頭の中身お互いもう年代も性別も違うってなると、
うん、
より分断が、
いや
まだ父と息子なら
かんない
あれかもしれないけど、
父と息子だって
娘おるわけですよ、うちもね、
そうだ
よ、もう高2ですよ、
これ書いたらいいよ親子で。
あでもね結構ね僕は話しますよ、うん、何最近何が面白いのとか、
うんうんうん、
結構聞いてるし向こうからも話してきますよ、
うんうん、
ねえ今日さーとか言って、うん、ああそうなんだって言って、
うん、
話をねしますからね、まだまだあの、
ね、
話してる方だとは思います。
そういいね、
うん、
や
っぱね、
いや面白いわ、
あの娘が高校の同級生とかがね、
うん、
もう家で居づらくてしょうがない、うん、
あらららら
お父さんもお母さんも倹約だし、
うん、
お父さんと自分も倹約だし、うん、って言ってもう家にいるのがずっと辛いって言ってる子がいるらしくて、うん、で何よりもね会話がないんですってやっぱり、
うーん、
だそういう意味で言うと喋ってるねって言って、
うん、
しょうもない話ばっかりですよ、
うん、
あのゲームが出たとか最近同級生がどうしたとかあと勉強がどうだとか、でも、うん、やっぱりこう人間って情報だけじゃなくてそういう会話の端々の温度感とか表情とかから、
うん、
なんとなくこう押し量るんですよね、
うん、
その人のコンディションを、
うんうんうん、
だからそれでいいんじゃないかな、
ね、
何かをこうちゃんとしたテーマがあってとか真面目な話をしなきゃとかそういうこと自体がいらないというか、
そうね、
何気ない会話でいいし、
うんうん、
僕の知人の 経営者の方はですね、まあ女性なんですよ、うん、お母さんなんだけど、もういくつもの事業を掛け持ちして回してるんだけど、うん、でも家族にブーイングされないんですって、うん、もう忙しすぎて全然家にいないじゃんとか、うん、いや家にいる時間少ないんだけど、家ですれ違う時に子供とハイタッチするんですよ、うん、パーンって、それもコミュニケーションだよなと思って。
確かにね。
だからそういうことだけでも全然違うのかななんて思ったりするので、うん、まあ私も油断するとね、うん、ついついこう一人で閉じこも、まあ僕も一人好きな時間ももちろんあるので、うん、閉じこもっちゃうんだけど、うん、文字通り触れてみるとかね、
うんうん、
身体的にとか、ね、何気ない会話してみるとか、うんうんうん、だけでも違うのかなって思っていて、
うん、
まあこうやって喋ってるとね、
うん、
親子だからまだいいじゃんと、
うん、
一番問題は配偶者よなんていうことを言う方も、うん、旦那ともう1週間会話してないわとか全然ありそうですからね。
まあね、
そんなあの父の日でございますけれども、はい、皆さんこれ聞いてるお父さん的な立場の方どのぐらいいるのかなと、
うん、
お母さんとかねいう方は多そうですけども、
うんうん、
お父さん立場の方はね、うちの父の日はこうでしたとかね、
うん、
私は娘と息子とこんな会話をしましたとかね、うん、ぜひお寄せいただきたいなと、
はい、ぜひぜひ
思っておりますので、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、
うん、
まあ、全くね関係ないテーマでも結構ですし、思ったことをぜひお寄せいただければと思っておりますので、また次回お会いできればと思います。それではさよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.